それでは今朝の聖書の箇所を拝読させていただきます。今朝はイザヤ書66章1節から2節です。旧約聖書の1279ページになります。それではイザヤ書66章1節から2節を拝読いたします。主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台。あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのか。私の安息の場は一体どこにあるのか。これらすべては私の手が作った。それでこれらすべては存在するのだ。主の言葉。私が目を留めるもの、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。今朝は主の前にへりくだる幸いと題しまして、西本先生よりメッセージを取り継いでいただきます。
皆さんおはようございます。ようこそいらっしゃいました。心から歓迎いたします。メッセージの前にお祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、2024年最後の終日礼拝、私たちを主の御前に集めてくださり、また礼拝を捧げ主に感謝し、そしてまたこの一年を締めくくることができることを心から感謝いたします。この年さまざまなことが起こりました。1月1日には思いがけなく能登半島で大きな地震が起こり、また今も被災した人たちがおられることを覚えます。またウクライナでの戦争、またイスラエルのパレスチナでも戦いがまだ止んでいません。主よ、どうぞあなたの憐れみ、そしてまた帰り身を与えてくださって、一日も早く平和復興が取り戻されるように、主はあなたの御業を成してくださるようにお願いします。また私たち自身も神様から豊かな恵み祝福を与えていただき、神様に感謝を捧げ、そしてまた何よりも新しい年を希望を持って迎えるものとさせてくださるようにお願いします。そのためにも私たちの心を開いてくださり、また天から豊かな恵み祝福を御言葉をもって私たちのうちに与えてくださるようにお願いします。今からの時を御手に委ねます。尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。この2024年はさまざまなことがあったと思います。大変なことも起こりましたけれども、また感謝なこともあったのではないでしょうか。もう今年は残り少なくなってきているわけですけれども、私たちは過去を振り返るというよりは、むしろ新しい年に向かって私たちの心を整えていただき、さらに神様に祝福されるものとさせていただきたいと思います。先ほどイザヤ書の66章1節2節を読んでいただきましたけれども、私たちが神様の御前にあってどうであるべきかということを教えられます。そしてまた神様は私たちにさらに豊かな祝福を与えてくださる。今日は主の前にへりくだる幸い、幸いという言葉は聖書では祝福という言葉で出てくるわけなんですけれども、私たちは何よりも神様からその幸いを与えていただくもの、祝福に預かるものとさせていただきたい、そのように思います。このイザヤという人は今から2700年ほど前に、ユダヤの国、今のイスラエルですけれども、彼はそのところで預言者として用いられた人であったわけです。彼はもともとは神様に仕える神殿で奉仕する祭司であったわけです。言うなればもう身分ももう地位も名誉もですね、約束されていたんですけれども、彼はそれを投げ打って神様の御言葉を伝えていく、もうそういう働きに身を投じた人であったわけです。彼が生きていた時代っていうのはまだイスラエルは栄えていたっていうか、神様の豊かな祝福が与えられていたわけですけれども、しかし国はこの2つに 分裂し、北のイスラエルは滅ぼされる。そしてまたこの北に大きな大国アッシリアがあったわけですけれども、アッシリアがその南の国ユダヤを攻めてくるというような状況の中にあったわけです。そういう中にあって、ついにエルサレムもアッシリアの大軍に包囲される。でもその時に彼はどうしたのか。その時のヒゼキヤ王がもうそれこそ自分の服を裂いて神殿に行ってお祈りをし、そして以前にこの神様に祈ってくれと言ったわけです。二人は心を合わせて祈ったと思いますけれども、なんとエルサレムを取り囲んでいた18万5千の大軍は一夜のうちに滅ぼされる。エルサレムが守られるということが現実に起こったわけです。ですから私たちももう本当に絶体絶命という時があるかもしれません。その時に私たちができることは何なんだろうか。それは全能の神様により頼んでいく、祈るということを私たちは教えられると思います。ところがその南ユダもついにはバビロンによって滅ぼされてしまうということが起こったわけです。じゃあその原因は何だったのか。それは全能の神様により頼まなくなってしまった偶像礼拝、そのことが滅びの原因となり、バビロンに70年間捕囚となってしまったということです。ところが神様は憐れみ深く、そのイスラエルは滅ぼされない、その約束があり、70年の後に解放されてこのエルサレムに帰ってきます。ところが状況は非常に困難を極めてました。神殿は跡形もなく崩され、城壁も破壊され、もちろん食べるものも豊かにあるっていうわけではなかったわけです。そしてその時にこの神様は神殿を復興させられるっていうことをエズラ・ネヘミヤっていう人たちに語られて、復興していくっていうことをまたその後で見るようなことになるわけですけれども、しかし神様のイスラエルに示されたビジョンというのはもっと壮大なものがあったわけです。それはこの世で立派な神殿を建てるというのではなかった。じゃあ神様が最終的に私たちに対して望んでおられることは何なのかということが、実はこの66章1節2節に表されている。そしてまた私たちはこのところから何を読み取っていくのか。神様の自分に示されている御心は何かということを知る必要があると思います。66章の1節を見ると、主はこう言われる。天は私の王座、地は私の足台。天は神様の王座であり、また私たちが今住んでいるこの地上、この世というのはもう神様の 足台にしか過ぎないようなものだというふうに言われているわけです。なぜならば2節のところに、これらすべては私の手が作った、それでこれらすべては存在するのだ。私の手が作った天も、また私たちが住むこの地も、一切は神様が作られたものであるということです。ですから神様は無から有を作られる。その方がですね、人間が作ったものの中に住まわれるような方であるんだろうか。このイザヤの時代にはまだソロモンが作った神殿が存在していたわけです。そしてソロモンが建てたこの神殿、奉献式、剣道式、そういうものがあるときに ソロモンがお祈りをしたっていうのが、実は第一列王記の8章というところに出てきます。そしてその中で彼が祈った言葉の中にこんな言葉があるわけです。それは、実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。彼はそう祈ったんです。天の天、もう神様がおられる、もうそのところでも神様を入れることはできない、もうはるかに大いなる方である。彼はもう素晴らしい神殿を建てたんですけれども、しかし全能の神様から見るならば、これはもう本当に小さなものにしか過ぎない。彼は神殿を奉献するときにそのように祈ったわけです。ですからこの66章の一節の中頃を見ると、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのかというですね、神様のこの問いかけが出てくるわけです。私のために建てる家というのはもちろん神殿のことです。どこに建てるのか、まだソロモンの神殿はイザヤの時代にはあった。しかしその後にもう徹底的に破壊される。70年バビロンの捕囚となって帰ってくる。エルサレムは荒れ果てていたわけです。一体どこに建てるのか、どのような神殿を建てるのか、エズラ記ネヘミヤ記にそのことは出てます。そして捕囚から帰ってきた人たちは第二神殿を建てた。でも先のあのソロモンの神殿のことを知ってる年寄りたちはですね、もう泣いたっていうのが出てくるわけです。あまりにもみすぼらしい。もうソロモンが建てたあの神殿と比べたらですね、本当にもう情けないぐらいの小ささだった。でも捕囚から帰ってきた人たちは自分たちがそれを建てることができた。もう喜んで建てた人たちは歓声の声を上げたわけですけれども、逆に知ってる年寄りたちは嘆いた。もうそれが交差するというようなですね、そのような不思議な光景が出てきているわけです。ところがその第二神殿もついにはローマの大軍によってエルサレムが陥落し、跡形もなく崩されてしまったわけです。ですから今はエルサレムには神殿は建ってません。その跡が、石垣が残っている。じゃあその上に何が建っているのかっていうと、イスラム教のモスクが建っているわけです。本当に皮肉というか、どうして神殿が建てられないんだろうか。全世界のユダヤ人が集まったらですね、おそらくはソロモンが建てたよりももっと大きな神殿は建てられるだろうと思います。でもそこに、今モスクが建っているところにユダヤ教の神殿を建てたらどうなるのか、ある人はもう第三次世界大戦になるっていうことをはっきりと言ってます。だからそれはもうお金の問題、政治の問題ではないんだ。実はこの66章一節に、あなた方が私のために建てる家は一体どこにあるのかというのが問題であるということです。今はその見える神殿はない。ところが新約聖書を見ると、パウロは私たちが神の宮である、神の神殿である、彼はそう言ってるわけなんです。そして私たちはもうもはや地上で神殿を建てるっていう、その必要性はないっていうことです。むしろ私たち自身が神の宮であり、もう生きた神殿である そのように言えると思います。そして一節の終わりを見ると、私の安息の場は一体どこにあるのかというふうにもう一つ問いかけられているわけです。安息の場は一体どこにあるのか。ソロモンは立派な神殿、神の宮を建てました。しかし後になるとそこにはもう偶像も安置されるっていうようなとんでもないようなことになってしまったわけです。そしてイスラエルは祝福を失ってしまう。あの十戒の中にも、私以外の何者をも拝んではならないとですね、戒めがあるわけですけれども、それにもかかわらず彼らはその十戒を破り偶像を礼拝する。ですから彼らが神様からの祝福が受けられなかった原因っていうのは、神を神としないその偶像礼拝にあった。ですから私たちも今日一体誰を当てにしているのかということです。一体自分は誰により頼んでいるのか、そのことが問われている。私たちが神の宮というならば、本当に自分の心の中に、心の王座にですね、神様がおられて私たちを支配し導き助けてくださっておられるのか。そしてこの方を真実に第一に礼拝しているのか、それが問われるということだと思います。そして自分の心の中に安息平安があるのか。まあ、イスラエルの神はシャロームの神というふうに言われてます。まあ、ヘブル語のシャローム、日本語では平安とですね訳されます。しかし平安とともに、実はそこにはさらなる意味があります。祝福、また回復の恵み。神様はシャロームの神であり、私たちを祝福してくださる方である。ですから私たちが神の宮であるというならば、この方を私たちの心の中心におらせていただいて、そしてこの方によって私たちは祝福を与えていただく。そして自分の心が平安に満たされる安息の場ってですね、あるわけです。私たちはもう一度自分の心の中に神によるところの平安があるのかどうかということを点検するものでありたいと思います。そして私のために建てる家ということなんですけれども、二節の中頃にこの主の言葉というのが入っているわけです。これは特別なことであるということを思います。しかも主というのは太字で書いてある。なぜ太字で書かれているんだろうか。この太字で書かれてある主というのは、ただ単なる主人というのではなくて、全能の神様が私たちに告げられている大切な言葉であるということです。そして何を語られたのか。私が目を留めるものという言葉がここに出てきます。神様が目を留められる。旧約聖書の歴代史の第2の16章9節に、まあ、新共同訳の訳になりますけれども、主は世界中至るところを見渡されというですね、言葉が出てくるわけなんです。全能の神様はもう世界中を見渡される。何を探されるのか。それは私の住むところを 実は神様は探しておられる。じゃあ神様が住まわれるところっていうのは見栄えがよくて立派で豪華な、もう王の宮殿のようなところなんだろうか。実はそうではないということです。私が目を留めるものというのがその後に続いているわけですけれども、それは貧しいもの、霊の砕かれたもの、私の言葉におののくものだ。この三つの姿があります。一つは貧しい、そして二つ目には霊の砕かれた、そして三つ目に私の言葉におののく、この三つのことが出てくるわけです。だからこれは素晴らしいとか立派とか見栄えがいいというものではないということです。まあ、この聖書には貧しいと訳されている言葉なんですけれども、実はこの貧しいというのは経済的な貧しさという意味ではないということです。まあ、別の言葉で言うと、まあ、謙遜という言葉になると思います。しかしもっと明確な言葉は何かというと、打ち叩かれて絶望的な姿ということになる。まあ、ある聖書学者はそういうふうに訳してました。それはまさにイザヤ書の53章にこの苦難のしもべの予言が出てきます。もう打ち叩かれて見栄えがしない、それはまさにあの十字架に貼り付けになったキリストの姿であるということです。釘打たれ、肉が裂かれて血を流す、そして人々はそこに通りかかった時に罵って、お前が本当に救い主だったら自分から降りてみろ、そのようにあざけったわけです。ですからこれほど屈辱的なことは他にはないと思います。でもイエス様はそのようにあざけられ、罵られて、じゃあここから降りて見せてやるってですね言われたのか、そうはされなかった。むしろイエス様はそのような人の罵り、あざけりを受けられた時に出てきた言葉は、父よ彼らをお許しください。その言葉がイエス様の口から出てきたということです。私たちはどうでしょうか。人からあざけられる、バカにされる、私たちはどういう言葉が出てくるのか。でも神様が目をためられる、そういう人はまさに貧しいものであり、絶望的な中にあるものに神様は目を留められる約束があるわけです。そしてもう一つは霊の砕かれたものと出てくるわけです。霊が砕かれる、それは何かっていうと、もう心も魂もズタズタだということです。人からあざけられ、そしてまた罵られて、もう心がボロボロになってしまう。もう言い返す言葉もない。しかし神様はそういうものに目を留められる約束を与えてくださって笑えるわけです。しかし大事なことはその次の言葉です。私の言葉におののくものだ。この私っていう言葉はひらがなで書かれています。実は新改訳で私っていう言葉がひらがなで書かれている私と漢字で書かれている私と2種類あります。一体何が違うのか。実は神様がご自身を指して言うときにはひらがなの私です。でも人間が言っている私っていうのは漢字で書かれている。その違いが この新改訳では割と明確に表されているわけです。ですから私の言葉というのは、これは何かというと神の言葉ということです。神の言葉に恐れおののく、その恐れおののくというのはただ単に怖がるというのではないわけです。畏敬の念に打たれる、神の栄光が現れて、もうその前にひざまずく、ひれ伏すということであるわけです。それはあのマリアが天使ガブリエルによって身重になると言われたときに、彼女は非常に驚いたわけです。そして彼女はどう言ったのか。神様はこのはしため女奴隷に栄光を表してくださったと、彼女は神様を賛美したわけです。人間的に考えたら、まだ結婚もしていないのに子供が生まれる、それはもう不貞を働いた、普通だったらそういうふうに受け止められて、もう石で打ち殺されるっていうのがその当時の決まりであったわけです。ですから自分は殺されるかもしれない。でも彼女が言ったのは何か。お言葉通りこの身になりますように。彼女は信仰を持って受け止めたということです。まさにその心は貧しい者、霊の砕かれた者、その姿をマリアに見ることができるんではないかと思います。ですから私たちはこの2024年を振り返って、中にはいいことがなかったという方もあるかもしれません。もう今年は散々だった、実はそれでも大丈夫だということです。なぜならば神様が目を止めてくださる、全地を見備わして、すべてのものを見られて、そして自分のようなものにも目を止めてくださる。そしてそのところで改めて神様の前にへり下っていくときに、神様は私たちに豊かな恵み、その祝福を与えてくださるということであるわけです。もうこの年も年末がもう近づいているわけです。まあ、あるクリスチャンの方が証しをしてましたけれども、食べるものももうお米もない、正月も過ごすことができない、もう子どももですね5人いる、大変だ、もう米水が開けたら空っぽ、そして子どもたち集めてお祈りをした、そしたらなんと年の暮れにガラガラと玄関が開いてですね、ドサッという音が聞こえて、何かなと思ったら、そこにもう大きな米袋がですね置いてあった。ああこれで年が越せると思ってですね、喜んだそうです。神様は与えてくださった。ところがなんとその晩にそのお米がですねもう盗まれてしまった。がっかりしたそうです。でもその家のお父さんは神様に感謝を捧げた。それは神様が自分たちのような貧しい者にも目を留めてくださった。そして中には自分たちのことを覚えて捧げてくださる人があった。そしてもう一つ感謝のことは、こんなに貧しくても自分たちは人のものを盗むってことをしなかったって言ってですね、感謝を捧げたそうです。そしてなんとその後にそれに勝るものが与えられたという、まあ、私は証を聞いたことがありましたけれども、ああ本当に全能の神様は生きておられる、私たちが主の前にへり下って真実に生きるならば、神様はご自身の栄光を表してくださる。まあ、パウロは私たちは 神の宮である。確かに私たちは土くれにしか過ぎない土の器かもしれません。しかし私たちの心の中に、私たちのうちに生ける神様、内住のキリストがおられる。あのコロサイ書の1章の27節に、我がうちにいますキリスト、栄光の望みとパウロはですね、はっきりと証しをしたわけです。自分の心の中にも栄光の望み、キリストが生きておられる、まあ、彼は復活のキリストにあってその生涯が変えられていきましたけれども、でも彼が心変わりする一つのきっかけは、私はあのステパノの殉教にあったんではないだろうか。その時にパウロはまだ名前はサウロでした。彼は直接手は下しませんでしたけれども、ステパノに石を投げて殺す人たちの上着を預かって彼はそばで見ていた。ところが石で打たれて血だらけになって、人からあざけりの言葉を受けて、普通だったら苦しみの中にいるはずなんですけれども、あのステパノは天が開けてキリストが見える。そして彼が言った言葉は、この罪を彼らに負わせないでください。神の栄光にステパノは輝いていた。おそらくパウロは自分もそのようになりたい、その願いがあったんではないだろうか。そして後に彼は復活のキリストに会う。そしてそのキリストは自分の心の中に生きておられる。栄光の望み、彼はそれを今自分の心の内に持っている、証しをしたということであるわけです。その希望は私たちにもあります。私たちはこの世の栄光を求めるのか、それとも復活のキリストが私の心の中にも生きておられる、そしてやがては新しい天と地に自分は生きることができる、その希望に私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、この2024年はもうしばらくして過ぎていきます。そして新しい年を迎えます。何よりも私たち自身の心の中に全能の神様がお望みくださり、またご自身の栄光を持って私たちの心の内を照らし出してくださるようによろしくお願いいたします。どうぞ神様の豊かな恵みと祝福、また全能の神様は私のうちに生きておられる、その感謝を持ってどうぞ新しい年を迎えていくものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。